細野講師の今日も元気に。今週もですね、やはりイラン問題で予断を許さない状況は続くなと思いますね。まあ、この週末ですね、いくつかの会社から要望がありまして、この物価高についてのですね、状況を聞きました。ある建材屋さんが私の事務所に来られてですね、いきなり、この紙の束を見せられたんですよね。この束というのは、その建材屋さんのところに卸している様々なものが、もう値上がりするということで、各社から来ている通知書なんですね。見させていただくと、ほぼ同じような文面で、まあ、それぞれ、もう中東情勢によって値上げしますという、もうファックスで来るんですね、こういうのが。で、交渉の余地はないのかって聞いてみたら、もうほとんどないっていうんですよ。ほとんどの業者がもう値上げを通知してきて、それでもう確定ということなんですね。で、通知書の中には、まあ、単に値上げだけではなくて、確実に発注されたものがですね、そのまま送れるとは限りませんみたいな文面も、それぞれの紙に溢れていてですね、いかに、現状、まあ、ナフサですよね。まあこれ、まあ例えばシートみたいなものもそうだし、塩ビ関係のものがみんなそうなんですけれどもね。あとは防音材みたいなものもものすごく上がっている、もしくはないということなんですけれども、まあすべてそうしたものが上がってきているということですね。まあ合板材みたいなものも、まあこれまあ接着剤がいりますから、まあ確保できないということで上がってきているということで、いや、建設会社、まあ、住宅メーカーですね。まあ、土木でも実際シートなんかを使いますから、まあ、土木建設全体というふうに言えるかもしれませんけれども、まあ、相当ですね、厳しい状況が出てきているというふうに思いますね。で、このまま行くと、もう6月、7月頃には緊急融資でもしないとですね、もう、立ち行かなくなる企業があるのではないかという話が出てました。まあ、何しろ、例えば工務店なんかの場合は、住宅が完成しないっていうんですよね。まあ、いろんなものが足りない、値上がりしてるだけではなくて、まあ、最終的に仕上げるためには、まあ、例えばね、水回りですよね。トイレなんかも完成しないと引き渡せないじゃないですか。まあ、それができないと、当然お金入ってきませんから、まあ、本当に立ち行かなくなるところがあるんじゃないかということでしたね。そして、まあ、住宅なんかは完成のめどが立たないと融資がつかないので、まあ、そっちにもね、個人のこの融資ということについてもいろんな支障が出るのではないかという話をされていました。もうこのね、夏頃にはそういう状況になりますので、今からね、これ備えた方がいいなというふうに思いますね。で、本予算が通ったところなんですけれども、果たしてそれを補正予算でやらなければならないのか、今の予算の中でですね、ある程度柔軟にすることができるのか、そこはやはり見極めが必要だというふうに思います。まあ一方でですね、これまあナフサはなかなか確保が難しいんですけれども、原油そのものについても、今価格はちょっと落ち着いてきてますけれども、これからどうなるかはよく見極めていかなければならないと思いますね。世界的にはもう原油不足になっているのは間違いありませんから、まあ、日本は備蓄がね、200日ぐらいあって、そしてね、もう本当に政府が努力をして、5月からはですね、まあ、大体半分ぐらいはですね、日頃のですね、まあ、このイランでの事案のある前の状況でいうと、消費量の半分ぐらいは入ってくるということなんですね。ということは残り200日残っているとすれば、このままきちっと確保が続けられればですね、まあ、この備蓄で400日ぐらいは持つということになるんですけれども、世界は厳しいですからね。まあ、日本もですね、アジアの国々の支援を決めたのは良かったと思います。医療品やですね、ナフサも含めて調達をサポートするということで、かなり大きな融資をつけたのは、まあ、これは非常に大きな、私は高市政権の判断だというふうに思いますし、50%の原油を入手をできると、輸入できるというところに持っていったのは大変なですね、本当に努力の結果だと思います。そのことについては敬意を表したいと思いますが、世界が原油で困っている中で、日本だけが、まあ、通常の消費を続けていいのかというのは、どっかで判断が必要だと思いますね。いつ判断するかはなかなか難しい。まあ、ゴールデンウィーク明けになるのか、まあ、党内ではゴールデンウィーク前にやった方がいいんじゃないかという声もちらほら出てきてますね。もうあとね、 1週間、2週間という世界ですので、まあ、ゴールデンウィークまではこのまま行くということになるのかなというふうには思いますね。まあ、実際に観光地などのことを考えると、簡単に節約要請できないという事情もありますね。ただ、その先は真剣にね、先に進むことを、まあ、先に進むっていうのは表現が適切ではないかもしれない。非常に厳しい話なんだけれども、国民の皆さんにですね、できるだけ節約してくださいと。まあ、いろんな方法があるんですけれども、例えばね、在宅勤務みたいなものを考えてくださいとか、通勤する場合もマイカーではなくてですね、まあ、できるだけ公共交通機関を使ってくださいとかですね。まあ、あとは、まあ、電気なんかもね、できるだけ節約してくださいとか、こういうことを言わざるを得ないのかなという感じがしてます。なかなか苦しいのはね、もうそろそろね、夏が来るということで、6月頃になるとやっぱクーラー使いたくなるじゃないですか。で、これ健康問題にも関わるので、クーラー使わないでくださいとはなかなか言い難いんですよね。まあ、そんな中でどうやって節約要請をするか、まあ、場合によっては個人だけではなくて事業者の皆さんにもお願いをしなければならない可能性も出てきますよね。そうなってくると当然ですけれども、節約するということは人の行動が、まあこれが止まるということですからね。もしくは、まあ緩やかになるということですから、いずれにしてもね、経済にはマイナスなんですよね。観光だけではありません。物を作るとかね。まあサービスを提供するということについてもエネルギーがかかりますので、経済にはマイナスになる。もう本当に日本経済にとってはですね、もういいことは何もないという状況だということ。これはもう、直視をせざるを得ないというふうに思います。まあ、一方で当然ですけれども、まあ、戦争が終わるというのが、まあ、これはもうとにかく待たれるわけですよ。パキスタンでアメリカとですね、まあ、このイランとの交渉が再開されるということで、期待をしては見ています。まあ、ただね、まあ、トランプ大統領はここで折り合わなければ、まあ、イラン側がですね、米国側の主張を受け入れなければ、発電所や、あとは橋なども攻撃するみたいな発言が飛び出してますよね。まあ、これはね、トランプ大統領独特のディールの世界だというふうに考えたいと思いますが、まあ、簡単にね、収まるかどうかは、1回目同様、本当にわからないと思うんですよね。ですから世界的にはですね、国際的にはですよ、日本も含めて、とにかく早期に戦争が終わるようにということで、働きかけるべきだと思います。それはアメリカだけではなくてね、イスラエルに対しても、まあ、しっかりと働きかけるということが重要だと思いますが、まあ、一方で二枚腰ですね。そうならなかった時にもしっかりと備えるということで、国内の様々な対策、またアジアも含めたですね、協力体制というのを築いていくしかないかなというふうに思います。まあ、国会にいますとね、法案審議もあるんですよ。で、イランの問題とは関係ない法案もたくさんありまして、まあ、ただそれぞれね、非常に重要な、まあ、法律ばかりですので、しっかり議論しなければならないわけですけれども、一方でね、このイランの情勢が非常に気になるなと思いながら、今取り組みを進めているところでございます。まあ、すぐにね、解決するというわけではないんですけれども、私は私でエネルギー問題についてはしっかり取り組みたいと思います。安全性が確保できたものについては原発を再稼働するということでね、いくつか結果を今出してます。特別重大事故対処施設ということで、それの期限を、まあ、少し延ばすであるとかね。あとは定期検査の、この期限というのをこれを延ばすと。まあ、そうすると稼働時間が長くなりますから、そういったことも含めてやっていきたいと思います。あとは地熱機連の代表を私してますので、地熱発電の開発ね、これもやりたいと思います。ただ、まあ、原発についても地熱についてもね、やっぱり時間もかかるし、即効性があるかというとね、原発の方は少し、早々の結果も出ると思いますが、まあ、地熱はね、どうしても、まあ、5年、10年かかるわけですよ。そうすると目の前の問題の解決策にはならないということでね。やらないよりはいいのでやりますが、まずは当面のですね、国内の、もう石油問題ですね。あらゆる産業に及んでますので、その解決を政府と協力してやっていくしかないかなというふうに思っております。まあ大変ですけども、まあ政治の出番というふうに思いますのでね、私も頑張りますので、まあぜひ皆さんもですね、これからの政治の取り組みについては、まあ時にね、非常に 申し上げにくいこともお願いしなければならなくなるかもしれませんが、理解をしていただけるとありがたいというふうに思っております。それでは今日も元気にいってらっしゃい。